エレミア書の21章になります。21章からこのエレミアの予言がもっと具体的になります。で、2章から始まったエレミアの予言は主に8つありましたが、こう一般的な話でありました。ユダが犯している罪について神が怒られるということについての内容でした。で、最後の20章にこの主の宮の監督者であるパシュフルがエレミアに鞭打ち足かせにはめ、そしてその状況があった中で彼が落ち込んで、自分の生まれたことさえ呪っていたというね、その祈りの葛藤、この神様のに仕えていく中での本当にこの解決策が見出せないような、そういう葛藤についての祈りをこの前は読みました。で、21章から具体的に王の名前が出てきます。ヨシアが死んだ後ですね。このエレミアはヨシアが王であった時から始まりましたけれども、その死んだ後のもう本当に4人の王というのはもう本当にもう最後の滅びへのラストスパートじゃないんですけど、なんて言えばいいんでしょうね、もう最後なんですね。で、その4人にフォーカス、この焦点を当ててってます。具体的にはですね、ヨシアが、早く死んでしまったんですね。このパロ、ネコというパロですね、エジプトの王ですね、と戦って早く死んでしまったので、そこでエルサレムの人たちが選んだエホアハズという人がですね、この王になったんですけれども、このエジプトがユダの国をですね、抑えると、この自分の傀儡をですね、このエホヤキムを代わりに立てたんですね。で、エホアハズはこの3ヶ月ぐらいで捕らえ移されました、エジプトに。そうこうしているうちにエジプトとバビロンの関係が、この世界情勢がですね、バビロンの方が優勢になったんですよ。エジプトはね、このかなり強く持っていた、南に持っていた力が今度そがれてって、そしてこのバビロンの方に移っていきました。それでバビロンの王ネブカデネザルがなった時にエホヤキムは一時期捕らえ移されて、けどまた戻ってきてと、けれどもバビロンにこのしもべだったところから、ちょっとエジプトの方が優勢かなと思ったときに3年目に反逆したんですね。反逆というか独立したというか、エジプトの方につくような動きを見せてしまったために、それからまたネブカネザルがやってきて、そして周りの国々がなんか攻めてきてと、結局エホヤキムは11年間ですね、この治めていましたけれども、人に、後で見ていきますけれども、人に捨てられるような形で死んでいきました。で、そして、その後にエホヤキムの息子ですけれども、で、これがやはりエホヤキムの下で、このエルサレムの人たちが選んだ人たちだったのに、すぐにまたネブカネザルが来て3ヶ月後に捕らえ移されていきました、バビロンに。で、ゼデキア、ヨシアの息子ですね、が12年間かな、忘れましたけども、で、途中で9年目のところでバビロンにやはり背いてですね、で、包囲されて、で、エルサレムは神殿ごと破壊されて、ゼデキアも捕らえ移されてですね、そして、ユダの国が終わり、エルサレムが終わったという流れになります。だから4人の王様が出てきます。時系列じゃないんですね。最初にゼデキア、本当に包囲されているところからこの21章が始まりまして、それからまとめの感じでユダの王たちはこうなっているというふうに神様が言われて、で、エホヤキ、もうあなたたちの子孫は途絶えるということを宣言された後に、午前中に学びましたが、正しいダビデからの世継ぎの子が現れるんだと、このような流れになってきます。で、最後に今度は預言者、偽預言者の、話になります。で、皆さんからもいろいろね、質問があって、私の妻もよく質問するんですけど、どうやって偽預言ってできるものなのかなって、よくこうイケシャーシャーと、偽預言を言える頭の中どうなってるんだろうっていう ことだと思うんですよね。でそれをですね、もうこういう症状なんですっていうね、もう診断書みたいな感じで、この読むことができますですね。それが23章の後半になっていきます。では21章見てください。主からエレミアにあった御言葉、ゼデキア王はマルキアの子パシュフルとマーセラの子祭司ゼパニアをエレミアのもとに使わせてこう言わせた。どうか私たちのために主に尋ねてください。バビロンの王ネブカデレザルが私たちを責めています。主がかつてあらゆる屈しい御業を行われたように私たちにも行い、彼を私たちから離れさせてくださるかもしれませんからと。ゼデキアに使わされた人たちがここにやってきました。で今は先ほど話したようにこのエルサレムが包囲されている状況であります。588年紀元前のその時にこのエルサレムがバビロンに抵抗しているんですけれども、586年に破れ口から入ってきて、そしてエルサレムを滅ぼします。で今ゼデキアがこのようにこの伺いをエレミアに立てているわけですけれども、でこの時におそらくはヒゼキヤのことを彼は考えていたんだと思うんですね。アッシリアに取り囲まれたと、今も、バビロンに取り囲まれているという形で、もう本当に危機的な状況なわけですね。もうとんでもない危機であります。で彼はそのことは分かって、でもかつてヒゼキヤの時覚えてますか、イザヤ書でやりましたよね。もう何度も何度も出てきましたが、その時に主が私たちを救ってくださったので、だから、同じようにしてくださるんじゃないかなと思うということを彼は話しているわけなんです。で答えが次です。エレミアは彼らに言った。あなた方はゼデキヤにこう言いなさい。イスラエルの神主はこう仰せられる。見よ、あなた方は城壁の外からあなた方を囲んでいるバビロンの王とカルデア人とに向かって戦っているが、私はあなた方の手にしている武具を取り返してそれをこの町の中に集め、私自身が伸ばした手と強い腕と怒りと憤りと激怒と思ってあなた方と戦い、この町に住む者は人間も獣も打ち、彼らはひどい疫病で死ぬ。その後で主の見告げ、私はユダの王ゼデキヤとその家来とその民とこの町で疫病や剣や飢饉から逃れて生き残った者たちと者たちをバビロンの王ネムカデレザルの手、敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。彼は彼らの剣の刃で打ち、彼らを惜しまず、容赦せず、憐れまないと。主はバビロンから救ってくださるどころか、むしろバビロンを用いてエルサレムに対して敵対すると宣言されています。彼らの武器、このエルサレムの者たちが持っている武器が真ん中に集められる、つまり降伏状態ですね。このバビロンによって、武器が没収され、このような状態になると。あとは疫病がはびこると、包囲されている町の中で。そして、ここで、すごい言葉はですね、私自身が五節、伸ばした手と強い腕と怒りと、これ以前は、この表現は、エジプト、出エジプトの時のエジプトに使われてました。エジプトに対して災いを下す時にこの強い腕っていう言葉を使ったんですよね。それが今なんとエルサレムに対して使われているわけです。エジプトと同じような形でエルサレムに対して使われていると。イスラエルに敵対しているということです。でゼデキヤはですね、神の知識は今見たようにあったんですね。で神は昔からイスラエルの味方になっておられるという知識を持っていました。で神の契約というのは確かにそういうものであり、神は真実な方なんですけれども、実情はこれまで私たちが見たように、主の名は呼び求めてますが、主を捨ててました。口ではイエス様を敬っても、イエス様を捨てているということはあり得る。見分けが大事ですね。もともと信じてないというか、もう口でも私はまだまだイエス様のことは、分かりませんという方はもうそのままですよね。 この人のために取りなして祈っていく必要があります。悔い改めて本当にイエス様を信じて救いを求めてですね、裁きから地獄から免れることができるようにって祈ることができますが、ここではイエス様の名は呼び求めているにもかかわらず、この言っては口では言っているにもかかわらず、その中にいない、イエス様を捨ててしまっている、神を捨ててしまっているということがあるんですね。でこれは騙されてはいけないという言葉をパウロは言っています。第一コリントの6章の9節と10節に、あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、難聴となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆神の国を相続することはできないと。あとイエス様もね、主よ主よという者が皆神の国に、天の御国に入ることはできるわけではないという、そのように言っても、予言をしても、悪霊を追い出しても、不法を行う者とも、私はあなたを全然知らない、でこのようにして締め出されたんですね。だからこういうことはあるんですね。で8節で、あなたはこの民に言え、主はこうおせられる、見よ、私はあなた方の前に命の道と死の道を置く。この町にとどまる者は剣と飢饉と疫病によって死ぬが、出てあなた方を囲んでいるカルデア人に下る者は、これ降伏することですね、生きて、その命は彼の分取り物となる。なぜなら私は幸いのためにでなく、災いのためにこの町から顔を背けるからである。主の見告げ、この町はバビロンの王の手に渡され、彼はこれを火で焼くであろうと。神様は裁きにおいても憐れみを示しておられます。命の道を置いてくださっているわけです。この命の道と死の道というのは申命記の30章の15節に出てきますけれども、この2つの道があり、命か死、あるいは祝福か呪いかのどちらかだよとモーセは話しました。で今ここの状況においても神様は憐れんでおられる。バビロンに投降すればですね、それによって生き延びることはできるよと言ってるんですね。まあここまで聞かないんですけどね、やっぱ死の道を選んでしまうんですけれども、多くの人が、ほとんどの人がですね、選びますが。で11節です。ユダの王家のために主の言葉を聞け、ダビデの家よ、主はこうおせられる、朝ごとに正しい裁きを行い、かすめられているものを虐げる者の手から救い出せ。さもないとあなた方の悪行のために私の憤りが火のように燃えて焼き尽くし、消す者はいないとですね。先ほど言いましたように、ここからですね、一般的なこのユダの王家の、ためにと言って、ユダの王家に対しての王たちに対しての予言が始まっていきます。で午前中それを説教しましたが、朝ごとに正しい裁きを行うというのが王のもう最も大きな務めの一つだったんですね。ダビデの話を読むとそれが出てくるんですけれども、このアブシャルムが、息子のアブシャルムが朝早く門に通じる道のそばに立っていたと。これはね、虐げられている人、苦しめられている人、もうそういう窮状の中にいる人たちが王のところに行ってそれを正していただくと、まあ、そういうことを王は行っていたんですね。その裁き、王だからこそできるじゃないですか。その虐げられている人とかですね、苦しんでいる人とか。で神はこのような方なんです。この律法、モーセの律法を読みますと、この、在留異国人であるとか、やもめであるとか、奴隷であるとかをこの弁護して解放していくという、まあ、様々な定めがあり、そして詩編には主は仰せられる、悩む人が踏みにじられ貧しい人が嘆くから今私は立ち上がる、私は彼をその求める救いに入れようと。つまり王というのは神の代理人と言ってもいいでしょう。その働きを、裁きを、この神の裁きを、裁きって言っても何て言うのかな、救いって言った方がいいですね。後で説明しますが、正義っていう言葉はヘブル語でこの救うにつながっている言葉になります。この曲がっている、社会的に曲がっているものをこう 正していくっていう、そういう正義ですね。だから憐れみと正義ってすごく関連してますね。で、ああこの谷に住む者、平地の岩よ、あなたに言う主の御告げ、あなた方は誰が私のところに下ってこよう、誰が私たちの住まいに入れようと言っている。私はあなた方をその行いの身に従って罰する。主の御告げ、また私はその林に火をつける。火はその周辺をことごとく焼き尽くすと、ここでは優雅な生活をしているところが裁きを受けるよと神様が言われている話なんです。谷というのは、エルサレムは谷に囲まれている町であります。東はケデロンの谷、南と西にはヒノムの谷が走っていて、そしてチオペロンの谷というのが真ん中に走っています。で、このダビデの町というのがこのケデロンの谷とチオペロンの谷の間にあってですね、でそこに宮殿があり、そしてモレの山っていうのが、モレじゃないや、モリア山があってですね、でそこは神殿があったと、まあ、そのような状況で谷があり、そして平地の岩っていうのは、これはまあかなり鳴らされている、このダビデの上でのこの宮殿で、ダビデの町での宮殿とかですね、あとはそっちのモリア山の方の宮殿で、あの宮殿、王宮とか神殿であるとか、まあ、それを言ってるんですね。で、この中にいるから私は大丈夫だと言っていますけれども、神様は裁きを免れることはできないよと言ってるんです。行いの身によって必ず裁くよと、こういうものがあっても必ず裁きを受けるんだということを話しているわけなんです。そして主はこうおせられる。ユダの王の家に下り、そこでこの言葉を語って、ダビデの王座についているユダの王よ、あなたもこの町のうちに入ってくるあなたの門に入ってくるあなたの家来、あなたの民も主の言葉を聞け。主はこうおせられる。公義と正義を行い、かすめられているものを虐げる者の手から救い出せ。在留異国人、みなしご、やもめを苦しめたりいじめたりしてはならない。また罪のない者の血をこのところに流してはならない。もしあなた方がこのことを忠実に行うなら、ダビデの王座についている王たちは車や馬に乗り、彼らもその家来、その民も、この家の門のうちに入ることができよう。しかしもしこの言葉を聞かなければ、私は自分にかけて誓うが、主の御告げ、この家は必ず廃墟となると、まあ、このようにして、具体的に語っていくと、このユダの王に行って直接語りに行くんですね。行けとこの神様に命じられて、この門っていうのは行政的な手続きが行われるところですけども、王の裁きの座もそこに、ある、敷設されていると、いうような、ものであります。そして公義と正義と出ました。公義っていうのはもう普通に考えてください。この公正に収めるというですね。で、正義というのが今言いましたように、これ曲がってるものをまっすぐにするって言うんですけど、この弱っている人、この虐げられている人で、そういう人のところに行って、そして自分の持っている力や富や、そういう力を使って、権威を使って正していくという、そういう行為になっていく。だからイザヤ書を学んでいる時に私もあまり気づかなかったんですけど、正義っていうのと救いっていうのがしょっちゅう一緒になって出てくるんですね。で、ここでね、大事な言葉は忠実に行うっていう言葉ついてるんですね。忠実に行う。だから王が王である理由があるわけです。今言ったように正義を行う、裁きを行うのが王の主たる仕事だったわけでしょ。で、そこで大事なのは忠実だ。使命をしっかりとしていて、何のために私が自分がここに置かれているかっていうのをしっかりとわきまえて、それを熱心に行う、勤勉に行う、しっかりと行っていくということが、王の役目であり、また私たち一人一人がそれが任されている、まあ、私みたいにこの教会の指導者であるとか、リーダーであるとかね、あと他にもいろんなところでこうリーダー的な何かを任されているという時に必要な、ものであります。奉仕の務めにおいて必要です。ミニストリーにて。ですからパウロがですね、ローマの12章の8節で、指導する人は熱心に指導し、これが英語だとデリジェンスって書いてあるんです。勤勉にと書いてますが、でペテロ第1の5章の2節3節にも、神の羊の群れを牧しなさい、強制されてするのではなく、神に従って自ら進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めて、でここも熱心にって感じですね、 それをしなさいと。で、あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいと。で、これを行っていきなさいということを神は命じているんですが、それしなかったら滅ぼされるよということです。で、誠にユダの王の家について主はこう知られる。あなたは私にとってはギルアデ、レバノンの頂き、しかし必ず私はあなたを荒野にし、住むものもない町々にする。私はあなたを攻めるための各々武器を持つ破壊者たちを準備する。彼らは最も美しいあなたの杉の木を切り倒し、これを火に投げ入れる。多くの国々の民がこの町のそばを過ぎ、彼らは互いに、なぜ主はこの大きな町をこのようにしたのだろうと言うと、人々は彼らの神主の契約を捨て、他の神々を拝み、これに仕えたからと言おうと。先ほどから出てるんですけど、このレバノンとかギルアデとかですね、で、あとは、21章のところには出てないかな、林って出てますね、14節にね。でなぜかというと、この王宮のところをソロモンがね、この神様にこの命じられて作っていったところで、レバノンの森っていうような名前があるんですね。でなんでかって言ったら、レバノンから持ってきたこの木々があって、すごい杉の木って素晴らしいんですよね。でそれで、この作ってて柱がたくさんあったわけです。でだからこの森っていう言葉とか、ここでも豊かさ、レバノンの頂とかですね、言ってるわけなんです。でギルアデもですね、このギルアデというのはヨルダン川の東の山々です。今のヨルダンですね。で、中部から北部にかけてなんですが、ちょうどヤボク川がね走ってるようなあそこの辺りですね。でそこもやっぱり緑が多い、そこの豊かさがこれからもうあなたは、失っていくよというのが、ここで神様が、宣言しておられることですね。で死んだ者のために泣くな、彼のために嘆くな、去っていく者のために大いに泣け、彼は二度と帰って故郷を見ることがないからだ。父ヨシアに代わって王となり、このところから出て行ったヨシアの子ユダの王シャルムについて主は誠にこうおせられる。彼は二度とここには帰らない。彼は引いて行かれたところで死に、二度とこの国を見ることはない。でこのシャルムというのはエホアハズのことです。ですから今、ヨシアが死んだ後の、すぐその後の王様がここで二度とは帰ってこないという、エジプトに捕らえ移されてもうユダの地に戻ってくることはないという、その宣言を行っているわけなんです。だからこの10節で死んだ者のために泣くなって言ってますけれども、これはヨシアのことですね。もうかわいそうだなって言って泣いて、そして今度は彼のために嘆くな、これがエホアハズなんでしょうね。去って、間違ったか、これそれまでがヨシアか。で去っていく者のために大いに泣けと、こっちですね、これがエホアハズですね。でヨシアのことで泣くなって言ってるのは、もうそれよりももっと大変なことが今起こってるからと、もうその自分の王様がもう戻ってくることないよと、いうふうに言ってるわけです。で13節です。ああ不義によって自分の家を建て、不正によって自分の高殿を建てる者、隣人をタダで働かせて報酬も払わず、私は自分のために広い家、ゆったりとした高殿を建て、それに窓をつけて取り付け、杉の板で覆い、朱を塗ろうというもの。あなたは杉の木で競って王になるのか。あなたの父は飲み食いしたが、公義と正義を行ったではないか。その時彼は幸福だった。彼は虐げられた人、貧しい人の訴えを裁き、その時彼は幸福だった。それが私を知ることではなかったか、主の御告げ。しかしあなたの目と心とは自分の利得だけに向けられ、罪のない者の血を流し、虐げと暴虐を行うだけだと。これがエホヤキムであります。エホヤキムに対するあれで、エホアハズが捕らえ移された後に、金や銀をですね、このエジプトの王はエホヤキムに要求しました。だからそれでなくてもですね、重税なんですよ、ユダの国が。にもかかわらず、なんとエホヤキムは自分の王宮のこの改築工事のために無給で働かせたんですね。とんでもない男ですね。 で、ヨシアと比べています。でここ大事なんですね。ヨシアも食べて飲んで幸福だったって書いてますが、彼は別に貧しくなったわけではありません。王ですから、富も与えられており、その権力も与えられており、彼は王としての普通の生活、まあ他の人よりは裕福でしょうですね。けれどもですね、大事なのは彼は使命を持って行っていました。貧しい人を裁いていましたですね。その貧しい人のためにその動いていて、さっき言った朝ごとにやっていたこの仕事をきちんと行っていったわけなんです。でこれがですね、神様の豊かさの流れなんですね。豊かであること自体が罪ではありませんですね。そうではなくて、神様から任せられているものがそれだけ大きいということです。で大事なのはそれを分け合って分かち合っていくこと、そしてその使命を果たして忠実であるということによって、その神様から与えられたものがこの流れていくようになる、この人々にあまねく伝わっていくことができるようになるというのが神様の願ってらっしゃることなんですね。でこの私たちはこれは霊的にも当てはまります。神様はね、一人の人を選んで祝福してですね、多くのものを与えて任せてくださいますけれども、それはあくまでも主にあって仕えていくためですね。それを忠実に仕えて、そして用いていくためなわけなんです。それもっともっと与えられます。で別にそこでなんかこの与えられたものに対してなんか申し訳ないなと思ってはいけませんね。多くのもの与えられていきますから、どんどんどんどん流していけばいいんですね。そしてここでエホヤキムがですね、17節で罪のないものの血を流し、虐げと暴虐を行うっていうふうに書いてあって、これこの言葉って予言書にすごくたくさん出てくるんですね。虐げる、暴虐を行う。エホヤキムは具体的にこれをやっていたというよりも、そこにこの苦しんで貧しい人たち、本当にいろんな人からなんか奪い取られたとかね、日本ってかなりねそういう犯罪って少ないですが、もうすごいですよ。おそらくは当時はもうそんなのしょっちゅう、もう人がどんどんどんどん踏みにじられていくような、そういう悪い人がたくさんいる中で、王が救いであり頼りだったわけですよ。でおそらくだからエホヤキムがそれを何か自分で積極的にやったっていうよりも、その裁きの座につかないことによって、その犯罪が犯罪のままやり放題させていくっていう状態ですね。無実の者の血を流すっていうのも、そのまま本当だったらそんな血を流さなくてもいいようなのが、そういうふうになっていくとかですね。無法状態になっちゃうんですよ。そういうことだから、もっと分かりやすく言うと、正しいことをすべきなのにしてなかったという罪です。罪というと何かを悪いことをしていないから私は正しいっていうのを思うじゃないですか。でもしていないことを正しいと分かっていることをしてなかったら、それも罪だと聖書に書いてます。ヤコブの4章の17節で、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪ですということです。でそれゆえヨシアの子、18節、ユダの王エホヤキムについて主はこうおせられる。誰もああ悲しいかな、私の兄弟、ああ悲しいかな、私の姉妹と言って彼を痛まず、誰もああ悲しいかな、主よああ悲しいかな、陛下よと言って彼を痛まない。彼はここからエルサレムの門まで引きずられ、投げやられ、ロマが埋められるように埋められると。自分が一番求めていたこの快適なものが最後は取り除かれて、そして癒し目を受けます。民からものすごく嫌がられていた王様ですね、このようにされるということはですね、王家の墓の中に葬られるのではなくて、このような形で悲惨な形で彼は死んでいきました。でですね、20節から23節までは、第二次捕囚を予告するものです。エルサレムに対してあなたはと言ってますけれども、そこでの王様はエホヤキンですね。エホヤキン よく聞いてくださいね。私が強調してます。エホヤキムではなくてエホヤキンですね。で、レバノンに登って叫び、バシャンで声を上げ、アバリムから叫べ。あなたの恋人は皆砕かれたからである。あなたが繁栄していた時に私はあなたに語りかけたが、あなたは私は聞かないと言った。私の声に聞き従わないということ、これが若い頃からのあなた方の生き方だった。あなたの牧者は皆風が追い立て、あなたの恋人は虜になっていく。その時あなたは自分のすべての悪のゆえに恥を見、恥ずかしめを受ける。レバノンの中に住み、杉の木の中に巣ごもりする女よ。陣痛があなたに起こるとき、産婦のような苦痛が襲うとき、あなたはどんなにうめくことだろうと。これ何を表しているかというと、このあなたはというのはエルサレム、またエホヤキンのいるエルサレムというふうに考えれば、あれですね、いいですね。で、今ネブカデネザルがやってきています。で、周囲の人たちのことをこの恋人と呼んでます。周囲の国というのはレバノンにある例えばシドンとかそういうところであったり、あとはバシャンですね、あっちの方にアラムがあります。そしてアバリムというのは、バシャンというのはどこかというのは言わないですね、今のゴラン高原ですね、ガリラヤ湖のこの、北東にありますが、そしてアバリムというのはちょうどネボ山があるところです。あそこの山の一帯を、このアバリムって、でそこのところで叫びが起こるっていうんですね。で、何を言ってるかというと、このエルサレムはユダの国はこの軍事同盟を結んでました、周りの国々とですね。そしてバビロンから守られるということをやっていたんですけども、その恋人って、それを恋人って言うんです。なんで恋人って呼んでるか分かります？その神様に向かないでそういう人たちを頼りにしてるんです。で、そういう恋人がこの襲われてってネブカデネザルに、そしてエルサレムにもやってくるよという内容になっていて、そして、理由は神の声に聞かなかったって言うんですね。これは若い時からそうだって言うんですね。聖書の中にはこの神の預言者として立てられている人、主を求める王というのは、この若い時から何かの影響を受けてですね、そのようになっているというのが大ですね、可能性が。例えばヒゼキヤ王はそうですね、その時にイザヤという人がいて、おそらく若い時からですね、彼はそのイザヤの預言を聞いていたりしたでしょう。で、ダニエルもですね、おそらくエレミアの預言も聞いていたでしょう。彼は王家だったので、彼も王族だったんですよ。で、彼は第一次捕囚の時に捕らえ移されたんですが、エレミアの言葉を聞いていたと思います。で、こういう感じでいい影響を受けていたんですね。けれども、このエホヤキンなどは若い時からも聞かないという姿勢を持っていたわけなんですね。そして今ここに書いてあるように、産婦が来る、苦痛が襲う時にこのうめくということが起こります。で、24節です。私は生きている主の御告げ、たとえエホヤキムの子、ユダの子、エコヌヤ、これがエホヤキンのことです、私の右手の指輪の印であっても、私は必ず、インであっても、あ、そうか、私は必ずあなたをそこから抜き取り、あなたの命を狙う者たちの手、あなたが恐れている者たちの手、バビロンの王ネブカデレザルの手、カルデア人の手に渡し、あなたとあなたの生みの母をあなた方の生まれたところではない他の国に投げ出し、そこであなた方は死ぬことになる。彼らが帰りたいと心から望むこの国に彼らは決して帰らないと。この右の手の指の印なんですけども、王様は、つまりこの今だったら何だろう、内閣総理大臣でも誰でもいいんですけども、印鑑、特別印鑑あるじゃないですか。特別な印鑑がこの指輪のこの、前についている印鑑があったんですよ。で、これを、押すんですね。このローの上にこれ押して、そしてそれが固まってという印があって、もう自分の一部になっていたわけです、王にとっては。で、そのようになっていても私は抜き出すよと神様は言われているわけなんです。そしてこのエコネアという人は蔑まれて砕かれる像なのか、 それとも誰にも喜ばれない器なのか。なぜ彼とその子孫は投げ捨てられ、見も知らぬ国に投げやられるのか。地よ地よ地よ、主の言葉を聞け。主はこう仰せられる。この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだと。ここが驚くべき言葉なんですよ。ユダの王朝がここで終わりにするという宣言なんです。ダビデから続いた。でも神様はダビデに対して常しえの契約を結んでおられたはずです。で、後で種明かしをしますけれども大丈夫なんですね。けれどもここがついに引き抜かれてしまって、その子孫をが彼からね、エホヤキンからのこの王族による、ユダの国の統治がなくなるという、まあ、一番非常に大きな出来事になるわけなんです。ところが次の章に、午前中に学んだ正しい若枝、ダビデの若枝からダビデからの若枝が出てくると。途切れてなかったんですね。しかも若枝、いいですね日本語の訳ね。あの若枝って英語だとただブランチって書いてあって枝としか書いてないんですけれども、この本当に何でもないところから出てくる、そして王になっていくんですね。木となって多くなって、そして人々を治めていくと。でそれが若枝と呼ばれてますが、マタイによる福音書の一章を見ますとですね、アブラハムの子孫、ダビデの子孫って、これは正確に言うとダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図と書いてあります。で、3つに分かれます。この14代14代14代に分かれて、アブラハムからダビデまでが14代、そしてダビデからこのエホヤキン、エコヌヤまでが14代、そしてエコヌヤからヨセフまでが14代というふうに書いてあります。実際はこれ14代じゃないんですよ。これまとめるために14代って書いてあるんですけれども、でそのエコヌヤからのね、系図があったんですよね。でそう14代書いてあります。でそしてそれがヨセフなんですね。だからユダヤ人としては正当な王族の末裔なんですよ。ヨセフがソロモンから始まって、そしてエコヌヤ経由で、この行くんですね。でね、注意深くマタイは16節に、一章の16節にヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれたと、イエスの父って言ってないんですね。事実処女降誕なので血縁関係がないんですね。正当的にはこのエコヌヤからの子孫としてヨセフがいたんですが、今の予言を見たらそれでは神の目から見たら正当ではない、もう神様はやめるとおっしゃったわけなんです。じゃあどうなるかと、ルカによる福音書にもう一つの系図がありまして、そこにはこのヨセフはヘリの子って書いてますけども、ヘリというのがとこのマタイの一章はこのヨセフはね、違うお父さんなんですよ。このヘリの子って誰なのかと、ヘリって誰なのかというと、それはマリアの方なんです。マリアのお父さんなんです。で辿っていくとソロモンではなくて、その兄弟であるナタンのところにまで行って、それからダビデにつながるんですね。ダビデまでは一緒なんだけれども、このソロモン系統がずっと正統だったんですけども、そのナタンという、江戸時代もそうだし、あとなんだっけ、徳川家もそうだし、なんだ、皇族もそうじゃないですか。かなりこの枝があるじゃないですか。でこれナタン系列なんですね。で マリアが与えられて、そして、マリアを通してイエス様がお生まれになったということで予言が成就するんですね。見事ですね。もしマリアだけでも女の方だからこれ成り立たないんですね。男でだからヨセフが必要だったし、でもヨセフの方を取ると今度は予言があるからこれでも不足だからマリアがあるしっていう感じで、まあ、どっちもなんかこう抑えてるみたいな、そういう系図になってるんですね。だから驚くことが、まあ、この新約聖書をじっくり読みますとですね、ユダヤ人は説得されないとダメですね。ということですね。そして23章で、ですね、ごめんなさい。まとめです。この牧者、この王たちのことを牧者と呼んで、まとめてます。ああ、私の牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たち。主の御告げ、それゆえイスラエルの神主は、この民を牧する牧者たちについてこう仰せられる。あなた方は私の群れを散らし、これを追い散らして顧みなかった。見よ、私はあなた方の悪い行いを罰する主の御告げ。しかし私は私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての国から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよう。私は彼らの上に牧者たちを立て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない主の御告げ。ということで、この王が裁きを、正しい裁きを行わないことによって起こるというのは何かというと、散らされていくということです。国民がそこでもういることはできない状況であります。散らされていくんですね。まあ、これは本当に普通のあれ見たら簡単ですよ。分かりますよ、ね、あの北朝鮮は脱北者がどれほど出ているかっていうのは分かりますでしょ、ね、あれ散らされてるんですよ。もう貧しくて、あとは政治的にもいろんな束縛があってね、まあ、こういうことを言ってます。自分のためにやっていくとこういうふうになるんだよということであるんですが、彼らはそれでバビロン捕囚になってですね、しかし神様が4節に書いてあるように、あ、また3節4節に書いてあるように、また集めてくださるんです。希望があります。そしてまた今度はきちんとした牧者たちを立てると。でペルシャが来てバビロンが滅ぼされて彼らが帰還することができて、まあ、そこには優秀な牧者たち、その指導者たちがいましたよね。ゼルバビルとかヨシアがいましたし、そしてあとは、ネヘミアもですね、そうですね。けれどもですね、これ以上ですね、もっともっと、この大きな、視野に立ってます。この3節、すべての国から集めて書いてますから、もっと世界中の、規模で話していると思います。つまりこれ終わりの日を見た、まあ、予言になってきてるんですね。で5節なんですよ。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め栄えて、この国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれようですね。これ午前のメッセージですね。若枝っていうのが、イザヤの11章の一節で、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶと、ゼカリア書にもこれ書いてありますですね。嬉しいですね。神様は、まあ、午前中の礼拝ね、メッセージ聞いてください。夜にアップしますので、神様は本当に必要を満たされる方です。人必要になってくださる方です。本当に正義がないっていう時にこのことを話します。で、午前中の礼拝で話さなかったんです。もう一つヤーウェ、シェマっていうのかな、シェマ、なんだっけな、シェマかな、エゼキエル書の最後に出てきます。主はここにおられるっていう意味なんですね。で、エゼキエルはですね、バビロン捕囚にあって、第二のバビロン捕囚にあった、エコニアンと同じ時、エホヤキンと、そしてバビロンのところで 予言を受けるんですよ。幻を受けるんです。でこのエレミア書の、ね、次に見ますからね、もっとすごいですからね。このエレミア書も結構すごいですけども、エゼキエルもすごいですよ。皆さん頑張りましょうね。でですね、彼は祭司なんですね。この、神殿における、このケルビムがどうなるかっていうことをこの、詳しく説明して、神の栄光が神殿からなくなっていくというですね、とてつもなく辛い出来事を見たわけですよ。祭司にとっては神の臨在が、あの聖なる神のおられるところがなくなってしまうというですね。しかし最後に主ご自身がここにいるよ、こういうふうにねしてくださるんですよ。私たちもそうです。本当にこれがっていうもの、本当に主を愛する者にはそれになってくださるんですね。そしていきます。それゆえ見よ、このような日が来る、主の御告げ、その日には彼らはイスラエルの子らをエジプトの国から登らせて主は生きておられるとはもう言わないで、イスラエルの家の末を北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせて主は生きておられると言って、自分たちの土地に住むようになるとですね。この表現出てきたら一体何かって、第二エジプトですよ。第二出エジプトって言ったらいいですね。今までのイスラエルのアイデンティティはエジプトから連れ出された、救い出されたということでありました。これが彼らの救いであり、彼らが神の民となったその元なんですね。でそれがエルサレムから引き抜かれることによって、まあ、死を意味してしまった。生まれたのにまた死んでしまったわけです。ところが神は今度はバビロンから連れ出された神は生きておられると言われます。つまりバビロン捕囚によって死んでしまった、ある意味で死んでしまっている霊的にが今度はまた集められることによって、ちょうど出エジプトと同じように奴隷状態から救い出されてエルサレムに来るんだと、帰還するんだということで、ある意味で新しく生まれたと言えます。再び生まれた、ボーンアゲインですよですね。エレミア書というのはこの再び生まれるというのが、このテーマ、その約束がテーマになっているんです。その前に死ぬんですね。生きてたのが死ななきゃいけないって言われてる。で、ここまでが王たちの話です。この希望の、ね、メッセージで終わりましたが、今度預言者たちです。預言者たちに対して、私の心は内に砕かれ、私の骨は皆震える。私は酔いどれのようだ。ブドウ酒に負けた男のようになった。主と主の聖なる言葉のために、国は貫通するもので満ちているからだ。地は呪われて門に服し、荒野の牧草地は乾ききる。彼らの走る道は悪で、正しくないものをその力とすると。このような悪のゆえにエレミアが今震えています。でなんでそのように震えてしまっているかというと、エレミアが神と神の聖なる言葉を持っていたからなんですね。それゆえに今全然違うところにいる彼らのことを思うと、もう本当に震えが止まらないということを彼は話していて、でですね、次から偽預言者の特徴 1,2,3,4 と今挙げていきますけれども書いてあるんですよ。実に預言者も祭司も汚れている。私の家の中にも私は彼らの悪を見出し、だから家の中で悪いことしたんですよ。それゆえ彼らの道は暗闇の中の滑りやすいところのようになり、彼らは追い散らされてそこに倒れる。私が彼らに災いをもたらし、刑罰の年をもたらすからだ。主の見告げ、サマリアの預言者で北イスラエルの方ですね、預言者たちにみだらなことを私は見た。彼らはバールによって預言し、私の民イスラエルを惑わした。エルサレム、この南ユダなんです。預言者たちの中にも恐ろしいことを私は見た。彼らは貫通し、嘘をついて歩き、悪を行う者どもの 手を強くして、その悪から誰をも戻らせない。彼らは皆私にはソドムのようであり、その住民はゴモラのようである。それゆえ番組の主は預言者たちについてこうおせられる。見よ、私は彼らに苦よもぎ、これ精神拡散、拡乱させるようなこの薬ですけど、草ですね。苦よもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。汚れがエルサレムの預言者たちから出て、その全土に広がったからだと。第一の特徴は悪い行いです。で、先ほど見たら国が汚れていたんですね。これは やって汚れているところで何ら変わらないことを そこから立ち返らせていくっていうのが祭司の役目であり、また預言者の役目なのに、彼らと同じことをやってるんです。で、預言したって自分も同じことやってますから、その悔い改めに導くことだって全然できてないと、というのが預言者の特徴であります。で、語れなくなっていくんです。だからね、言葉が曲がっていくんですよ。だって自分もやってるから言えなくなっていくんですね。で、身を見なさいっていうことを言ってます。偽預言者についてイエス様は、偽預言者たちに気をつけなさい、マタイの7章の15節からですね。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨から取れないし、イチジクはアザミから取れるわけないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い木をならせることはできないし、また良い木が良い実をならせることもできません。良い木を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は実によって彼らを見分けることができますと。でですね、ペテロ第二の手紙に偽教師についての警鐘が書かれてるんですよ。やはりね、そこもね、教会の中っていうか、その家の中、つまり当時は家の教会ですからね、信者たちに対して汚れた行いをやってってる姿が書いてあります。教会の中でやってるところですよ。これは偽教師の第一の特徴です。で、第二の特徴いきます。万軍の主はこうおせられる。あなた方に予言をする予言をする預言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく自分の心の幻を語っている。彼らは私を侮る者に向かって、主はあなた方に平安があると告げられたとしきりに言っており、また固くなる心のままに歩むすべての者に向かって、あなた方には災いが来ないと言っている。一体誰が主の会議に連なり主の言葉を見聞きしたか、誰が耳を傾けて主の言葉を聞いたか。見よ、主の暴風、憤り、渦を巻く暴風が起こり、悪者の頭上に渦を巻く。主の怒りは御心を行うところを行って成し遂げるまで去ることはない。終わりの日にあなた方はそれを明らかに悟ろう。私はこのような預言者たちを使わせなかったのに彼らは走り続け、私は彼らに語らなかったのに彼らは預言している。もし彼らが私の会議に連なったなら、彼らは私の民に私の言葉を聞かせ、民をその悪の道から、その悪い行いから立ち返らせたであろうにと。長くなりましたが、ここでは何かっていうと、心の中の幻だっていうの、これ第二特徴です。自分の思っていることを、感じていることを、何かそういう願っていること、好ましいものをただ話してるんです。だから平安があったらいいなっていうなんとなくの空気があるじゃないですか。それはだってバビロンに取り囲まれたりするわけですから、平安があるようにっていうわけですよ。そのまま、ああよかったってなるじゃん。あなたたちは滅ぼされますって言ったら、バビロンに取り囲まれて今一生懸命ね頑張ってね抵抗してるけども、投降しなさいって言ったら、何言ってるんですかって怒るじゃないですか。で、ボコボコにされたんですよ、だからエレミアは、ね、でも心にあること話してるんですですか。これまずいの、神の言葉を取り次ぐものまずいんです。で、あさって東十条で第2テーマの2章やります。後半まっすぐに解き明かすっていう、この御言葉を解き明かすって話をしますので、それもパッケージで後で聞いてください。火曜日の夜にアップしますので、ね、まずいんですよそれ。何しなきゃいけないか、どうやって対抗するか。主の会議っていうのがすごいいい言葉です。主の会議に集まりなさいって、わかりますか。神様が議長でね、イエス主が議長で、そこにこう預言者たちがいるわけですよ。こうやってで、主よ、この場合はどうなるんですかって、他のなんか預言者がね、こうじゃないの、ああじゃないのとか、そこにね、これ惑わすものも来ちゃったりしてね、この悪霊みたいなのが来ちゃったりしてね、お前出てけとかってやんなきゃいけないんだけれどもね、偽預言者たちっていうのはそこら辺に悪霊が来るんですよね。覚えてますか、アハズに預言したね、預言者たちでミカっていう本物の預言者一人いたんですよね。でそこにこの悪霊がドワッと集まってくる。じゃあアハズを滅ぼすために、アハズじゃない、部か、間違った、アハブだ、アハズじゃなくてアハブ、滅ぼすために、じゃあ偽予言やりなさいとかって言って、悪霊によって偽予言したという話が出てるんですけど、そこも会議の場所なんですよ、会議。 で主の会議があるんだよって言うんです、ね、でそこでこのいろいろやってるうちに神様がこうなんだああなんだこうなんだこうなんだってああそうなんですかここここここってでこれが預言者なんですよ、ね、おお示された示されたほっって話すっていうよりももうこう瞬こう頭の中で思い巡らせてそして主はこの場合はどうなんですかあの場合はどうなんですか このこういう生活についてはどうなんですかああいう生活についてはどうなんですかここについてはどういう視点なんですかということをですねこのいろんな聖書の箇所立法もあれば預言書もあれば詩編もあれば福音書もあれば書簡もあれば黙示録もあればでいろんなのがあるわけでしょでこれをつぶさに見てって神の御心がこの具体的な状況の中にどうなのかということを話していくんですよだからエレミアがなんかふわっと示されてはっと話してるっていうふうに考えてはいけませんもうその素地がものすごくあるわけなんですこの立法をよく知っているヨシアも立法を見てすごいよく見た王でしたけれどももちろんエレミアもモーセの立法をすごい知ってたわけですねでその中に祈ってって神が与えられている言葉なんですこれが予言です主の会議なんですよでただあこうだこう思ったからあここ書いてますはいはいハレルヤとかってじゃないんですよだっていくらでもできるもん自分の気持ちや思いやそれを正当化するために神の名を使っていくってことは簡単にできますですねそして私は近くにいれば神なのか主の見告げ遠くにいれば神ではないのか人が隠れたところに身を隠したら私は彼を見ることができないのか主の見告げ天にも地にも私は満ちているではないかと何言ってるかって言ったら私は隠れたところも隅々まで骨の髄まで見ることのできる神でありそこに対して言葉を語るんだよっておっしゃってるんですで偽預言者は表面だけなぞってる今辛いんです、はあ大丈夫もう祝福されますってその辛いんですってのが罪を犯してて辛かったらダメでしょ、ね、それじゃまずいんですよ悔い改めなきゃダメなわけですよだからそこであの神の言葉というのは骨の髄まで通る言葉なんです隠れたことも明らかにする言葉なんですでここにヘブル書の4章の12節に神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し人のいろいろな考えや計り事を判別することができますってこういうことですねこれが本物の予言ですで次いきます25節私の名によって偽りを予言する予言者たちが私は夢を見た夢を見たと言っているのを私は聞いたいつまで偽りの予言があの予言者たちの心にあるのだろうかいつまでつまずき欺きの予言が彼らの心にあるのだろうか彼らの、先祖がバールのために私の名を忘れたように彼らはおのおの自分たちの夢を述べ私のために私の名を忘れさせようと企んでいるんだろうか夢を見る者は預言者は夢を述べるがよいしかし私の言葉を聞く者は私の言葉を忠実に語らなければならない麦は藁と何の関わりがあろうか主の見告げ私の言葉は火のようではないかまた岩を砕く金槌のようではないか主の見告げ三つ目の預言者偽預言者の特徴は夢感情とか感傷的なことといったらいいですね麦と藁に比べてます。分かりますね。麦と藁。麦の方が中身ですよね。中身あるんですよ。藁はそれ表面燃やされてしまう。風に飛ばされてしまうのでしょ。でこの夢の方が藁であって、そして麦の方が神の言葉です。ですね。でこの感情いや感傷的なことやその感情といってもですね何ていうのかなまあ適応させるといろんなことがあるんですけれども例えばね、まあ、最近もブログに書きましたが神様がおられるのになんで悪があるのかっていう問題っていつも問題になるじゃないですかでも聖書の中には神が全てを行われたっていうのが書いてあるんですよそうするとねいやこんな私の娘がこういう難病にかかって死んでしまったのも神が行われたんですかってなるじゃないですかでこういう神学があるんですよ神は全てのことを最初からは知らないってやばいでしょ今ちょっと聞いただけ で、そうすると、あ、そうなんだ、あ、だから神様がやったんじゃないんだ、あ、ほっとしたって、こうなるわけでしょ。そっちも僕怖いよ。だって神様の支配から離れてるわけでしょ、その苦しみが。で、こういう時に藁になってっちゃうんですよ、藁に。で、神の言葉はどんなことがあっても必ず麦なんですよ。そして金槌って書いてあるでしょ、金槌。火のようであって金槌なんですよ。そういう私たちの持っているいろんな思い煩いや、そのいろんな悩みや苦しみとかっていうのも全部根こそぎ取ってくれるような、打ち砕いてくれるような、そういう力を持って生きて働いてらっしゃるんですよ、神様の言葉はですね。で、それが藁になっていっちゃうんだよ、夢ばっかり語ってると。そうなったらいいなって、みんななったらいいと思ってる、みんななったらいいと思ってる。でもそうじゃないよと、予言っていうのは。で、これが神様の言葉であって、そして成熟した人たちはこういう硬い食物を取ることができるという話がヘブルの5章に書いてますね。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じていません、幼子なのです。しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものを見分ける感覚を訓練された人たちのものですと書いてますね。硬いものを食べましょうね、硬いもの。そしてそれゆえ、主の見つけ、私はおのおの私の言葉を盗む預言師たちの敵となる。見よ、主の見つけ、私は彼ら、私自分たちの舌を使って見つけを告げる預言師たちの敵となる。見よ、私は偽りの夢を預言する者たちの敵となる。主の見つけ、私は偽りと自慢話を私のために述べて惑わしている。私は彼らを使わさず、彼らに明示もしなかった。彼らはこの民にとって私何の役にも立ちはしない。主の見つけ、偽りと自慢話っていうんですね。自分の話がたくさん入ってます。自慢話ねって、つまりこれは誇張されていくんですね、話が。で、次いきます。33節。この民、あるいは預言者、あるいは祭司が主の宣告とは何かとあなたに尋ねたら、あなたは彼らに、あなた方が重荷だ、だから私はあなた方を捨てると言え。主の見つけ、預言者でも祭司でも民でも主の宣告というものがあれば、そのものとその家とを私は罰する。これね、日本語の訳がね、良くないんですね。この宣告という言葉がマサっていうんですけど、重荷っていう意味なんです。だから英語だと burden of the Lord って、そのまま主の重荷、主の重荷っていうに訳されてます。だからここは主の重荷は何かってあなたに尋ねたら、あなたは彼らに、あなた方が重荷だねすごいですよね。もう神の、神がこう言われてます、神がこう言われてます。お前そんなこと言ってる、お前がもう邪魔なんだっていうか、もうちょっとどっか行ってくれっていう、そういう感じですよ。もうお前が厄介なんだよって、というふうに言ってるんですね。で、これが4つ目の偽預言者の特徴って言ったらいいかな、神の言葉を使っていくってことです。神の間違いだなって言ったらいいかな、主が言われるっていうこの言葉を使っていく。35節。あなた方は互いに、主は何と答えられたか、主は何と語られたかと言うがよい。しかし主の宣告ということを二度と述べてはならない。主の言葉が人の重荷となり、あなた方が生ける神、万軍の主、私たちの神の言葉を曲げるからだ。あの預言者たちにこう言え、主は何と答えられたか、主は何と語られたか。もしあなた方が主の宣告と言うなら、それに対して主はこうおせられる。私はあなた方に主の宣告と言うなと言い送ったのに、あなた方は主の宣告という言葉を語っている。それゆえ見よ、私はあなた方を全く忘れ、あなた方とあなた方の先祖たちに与えたこの町とを私の前から捨て、永遠のそしり、忘れられることのない永遠の侮辱をあなた方に与えると。わかりました。主は語られてないのに、これが主が語られているというのは偽預言者のこの4つ目の特徴です。で、さっきの話の続きですね。正しい態度は主が何と語られたかなんですよ。分かってないのに口出すなっていう、ほら、あるじゃん、普通の、ね、生活の中で、ベラベラベラベラベラベラ喋ってさ、分かってもないからかえって迷惑っていうのあるじゃないですか。ですね。そうじゃなくて、よく調べなよって、調べてから話そうよってよく言いますよね。で、それが起こってるんです、予言の中に。何かこう自分が こう自分の言っていることを権威づけるために神のこう主がこう言われてるってただ言ってるだけなんですよ。逆です。私たちは主が何と語られているのか、だから話す前に聞けと、自分が言いたいことを話すんじゃないよと、神が言いたいことを話さなきゃダメでしょということで、まず聞いていくという、これが基本です。神様の言われていることを聞いていくんです。私たちキリスト者が、まあ、この、まあ、一人一人がまあ予言的な言葉を持って生きていると言っても過言ではありませんね。偽予言も聞いてはいけないし、偽教師っていうかさ、それもいけないし、また自分自身がそのように他の人に対して、自分の話したいこと、自分の語りたいことではなく、神が語りたいこと、神が言われること、そうすると私たちが神の神会議に出席し、そして主が何と語られているかということをいつもそういう態度でいることが大事ですね。そして今日は王の方も話しましたですね。忠実であるということ、使命があるということ、そしてこのそれに仕えていくということ、ゆえに神様は恵みを与えておられます。お祈りしましょう。天の父様、ありがとうございました。あなたがこの王と預言者という、この一体どういうことが問題だったのか教えてくださってありがとうございました。主よ、どうぞ私たちも、この、まあ、ある意味で主の預言者だし、ある意味でキリストにあって任されているこの管理者でありますから、どうぞ主よ、今日を知恵いただいて、本当にダビデと同じようにこの英知を持って、動いていくことはできますよ。どうか助けてください。お願いします。この1週間の間も本当にこのいろんな生活の中における場面で場面で、この与えられた御言葉を本当に聖霊が教えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。